私たちの社会の中で、また私自身の中で勝手に行動し、そして責任は取らない。自分の失敗は他人、国、時代、環境のせいに繰り返し繰り返ししていく。その原因、その状況が今日見る箇所です。創世記の第3章、聖書をお持ちの方はご覧ください。お持ちでない方はどうぞ前を見てください。16節、これが善悪を知る木から取って食べ、そして自分が神、自分が絶対というようになった結果、神は女にはこう仰せられた。私はあなたのうめきと苦しみを大いに増す。さて、生きることがうめきとなり苦しみとなる。そしてあなたは苦しんで子を産まなければならない。神様は言われました。産めよ増えよ地に満ちよ。子供を得る、子供を産むということは祝福でした、喜びでした。しかしその最大の喜びというものが苦しみとなっていく。つわりから始まって、そしてあの出産の苦しみ、痛みを経験しなければならなくなった。しかもあなたを、夫を恋慕うが、この恋慕うというのは走り寄る、夫にすがりつく。結婚前はだいたい男性が女性にすがりつくんです。僕と結婚してほしい、僕と結婚してほしい。そして結婚した次の日から逆になります。妻が夫にすがりつく。さっき頼る、別にそれは悪いことはないけれども、その時に何が起こるか。あなたを、夫を恋慕うが、彼はあなたを支配することになる。コントロールされてしまう。多くの家庭内暴力というものが男性によって行われていきます。そして家庭内暴力によって妻が、そして子供たちがコントロールされていく。聖書はその原因をこう言います。彼はあなたを支配することになる。また人に仰せられた。それは善悪の知る木から取って食べ、自分を絶対化したからです。私が命じておいたから、木から食べたので、すみません、あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと、今度は男性に対して、妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたの家に呪われてしまった。これは男性は神の前に立ち、清い手を挙げて神の声を聞かなければならない。家庭の代表として神の声を聞かなければならない。しかし神の声に聞くよりも妻の声に聞くようになった。妻の声が夫を支配するようになった。先ほど夫が妻を支配するようになったと言いました。夫が妻を支配する方法は暴力です、力です。妻が今度夫を支配するようになりました。私が一番、妻が夫を支配する方法は言葉です、言葉です。だから妻の言葉はものすごく影響力があります。もし嘘だと思ったら、夫が帰ってくるたびに、帰ってこなくてもいいのに、夫が帰ってくるたびに、あなたいなくても大丈夫、帰ってきたの、ご飯食べるの、と、まあ、1週間してみてください。夫は帰ってこなくなります。それほど言葉には力があります。代わりに夫を信頼する言葉、夫に感謝する言葉、夫を認める言葉、その言葉にも力があります。しかし人は蔑み、また陥れる言葉しか言わなくなった。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、何が起こったか。土地はあなたの家に呪われてしまった。神様はこの土地を祝福し、そして種をまけば実りが、種をまけば収穫が与えられる。この地を治めなさいと言われました。しかし土地はあなたの家に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。さて、仕事というものが苦しみになりました。仕事というのが何かを作り出すよりも問題解決になってしまいました。本来の仕事というのは喜びです。神様は人間に与えられた、勤勉で怠らず霊にもえ主に仕えなさいとあります。ですから仕事というのは実はものすごく楽しいものなんです。私の教会で新商社の人たちが、 グループで過ごしていた時がありました。その人たちが一番生き生きする時っていうのは、畑に行く時なんです。さつまいも植えています。そして行くたびに成長している、行くたびに成長している。そしてあの収穫の時、帰ってきた時もうみんな生き生きした顔しています。仕事をするっていうのは本来喜びです。しかしその土地にあなたのために茨とアザミを生えさせ、収穫ができる前に何が起こるか、茨がアザミが雑草が実りを妨げる一つ一つが次から次に起こっていく。私の仕事もまた同じです。私たちが素晴らしい結果、人々の祝福となるということばかりをもし毎日得たら、こんな嬉しいことはないわけです。しかし多くの仕事の内容は問題解決、苦情処理、人々の文句を聞かなければならない、トラブルを起こした、失敗があった、それのための解決、すなわち茨とアザミを取り除く、それを解決するということが仕事になった。ですからある人は胃が痛くなり、ある人はもう仕事したくないという思いになる。もしそれが問題ではなくて、生み出していくもの、良いものを生み出していくもの、人々の役に立つものを生み出していくもの、そしてできた時に一人一人がありがとう、よかったですと言ってくれたら、それは力になります、喜びになります、次の働きのための動機になります。しかし茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない、あなたは顔に汗を流して糧を得、そしてもう一つは、ついにあなたは土に帰る、どんなに労苦して働いても最後に来るのは土に帰ること、死です、死です。あなたはそこから捕らえたんだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。これが神様が宣言された裁きでした。そして私たちは今現実にこの裁きの結果を見ています。新約聖書は私たちに教えます。私たちに罪がある、聖書が言っていることが正しいということはなぜわかるか、それは人間の中に死があることによってわかる。死の現実を見たときに人間に罪があることがわかるとパウロは言いました。20節、神は彼らに希望を与えられました。さて人はその妻の名をエヴァと呼んだ。これまでは女と呼んできました。しかしこの時初めてエヴァという名前をつけました。この名は命という意味です。命という意味です。この女性を通して次の命が生み出されていく。この女性を通して次の命が誕生していく。生きている喜び、母としての喜び、そのことを覚えてその妻の名を命、エヴァと呼んだ。それは彼女が全て生きているものの母であったからである。ですからあの苦しみの海の苦しみの後に、おきゃーという言葉を聞いた時、泣き声を聞いた時、あの苦しみは全部飛んでしまいます。どんなに苦しくてももう一人与えられたらいいなと思います。命です。女性はこの命を生み出すことができるようになった。男性アダムはこの女性を見て感動し、あなたはエヴァ、命だ。神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り、彼らに着せてくださった。革の衣、今まで彼らは自分の恥を隠すためにイチジクの葉っぱを、しかしそれは風とともに太陽が当たると枯れて散って、ただ茎だけになりました。しかしここで革の衣が着せられた。彼らは裸の恥を覆われた、許しが与えられるという希望です。しかし私はここで一つの出来事を見ます。革の衣が与えられるためには動物の血が流されなければならない。革の衣が与えられるためには命が捧げられなければならない。後のイエス・キリストを指しています。イエス・キリストはあの十字架で血を流し、十字架で命を犠牲にしてくださった。そのことによって私たちは裸の恥を表さなくてもよくなった。言い換えると許され、放浪者から旅人に 変えられる。神の前にもう一度立つことができるものになった。だから聖書は言います。イエス・キリストを来なさいという、イエス・キリストを来なさいという表現を使います。これはイエス・キリストを信頼するという意味です。